yonnirri.com。 第743回テーマ「悲しみ」始まります。
4枚入り
始まりました。ハイボーズ、
はい、お願いしま す。
この頃ちょっと法話の会がお忙しいみたいで、
ありがとうございます。いろんな形でね、あの皆様に仏教をお届けしてますね。
そうですか、はい、あのスポンサーのエヴァホールさんにも行かれたそうで。
そうなんです、はい、エヴァホールさんね、この間の中央の方のリニューアルオープン私たちさせてもらって、 そうですね、その後ですね、小島、
はい、
JR 小島駅構内に、本当に全国初じゃないかな、あのエヴァホール小島っていうのがオープンして、そのオープン記念に法話、来来品がの方々がいらしてね、全然私より上の方の人ばっかりじゃないですか。そこにオープン言うても、ね、法要会館ですから、
はいはいはい、
ここでね、めでたい空気ですけど、
うん、
でもやっぱし内容はさ、そうそう国別の話になるわけよ。
あ、そりゃそうやわな、
うん、で私がこういうお付き合いをさせてもらってるのは、ハイボーズもあって、父の関係もあってっていうところの、どうしてもね、父のお葬式ではお世話になってみたいな。
あ、なるほど、そう、
それでもなんかね30分ほどお話しさせてもらって、いい感じやったわ。
いい感じやったっすか。
もうぜひ、あのすごい、
何がすごいの、すごい言って息飲んでるけども、何がすごい。
いやいやいやいや、あのね、小島ってあのジーンズの街じゃないですか。
そうですよ、有名です。
でその日雨が激しかったし、ちょっとあの祝宴でお酒も出るいうから、私あの家族に運転してもうて行ったわけ、
はいはいはい、
私の家族はあの小島出身や、
はい、そうね、
ヨーッと行ってて、なんかねデニムを基調にしたパンフレットとかあるみたいよっていうか、じゃあそうやけど、ね、保養会館あんまりジーパン関係ないでよって言って、言ってバッと行ったわけさ。そしたら社長がもういきなり、おいおいって言って、デニムの生地のすげえ仕立てて、
スーツ
柔らかい、ものすごい、わ、もうなんか今朝にも使えそうなぐらいのちょっと深めのインディゴで、うわすげえすげえとか言ってて、ほうでいろいろ見せてもらってたら、壁紙とかもデニムさ、
うわすごい、社長の姿が消えるぐらいやな。
もういや、もう一個、もう一個消えそうなのがあったよ。控え室がにデニムのソファー、
あらららら、らすごいな。
ほうでその横にいろんな備品置いてるんです、ちょっと見てください。棺桶が、
まさか、
まあ役からいいけど、
役から、もう太陽に吠えるのジーパン思い出したわ。
なんじゃこれ、
このこだわりすげえな。でもね、落ち着く、あの和の快感に、
まあ藍色やからな、
藍色やから、ジャパンブルーやから
な、
ぜひね、もう一見の価値ありなんで、
どうぞ皆さんどうですか、デニムの顔着入ってみてください
。そこですか。
それは違う。
そうですね、
それは違う、は
い、まあ、一点見学にね、行ってみてください。
お
相手はお笑い坊主春日よりひろと
倉敷中島光三寺天野幸雄と
井上箱こと伊藤マレーでお送りします。
はい坊主。
この番組は井上グループのエヴァホール法輪ペットピア各社の提供でお送りします。
今日のテーマは、
はい、
悲しみということで、
そう、ね、悲しみと追いとったんよ、お話をね、
はい、
で悲しみって言うとやっぱしね、死別いう言葉がね、やっぱしピタッとくる時あるじゃないですか。
ありますね。
で、その中であのそれこそね、あのエヴァホール小島のオープニングでこう法話させてもらったのは、死を確認する場所でありながら、生きるを感じる場所という意味で、その神器臭い暗い場所ではないという、そういうセレモニーが務めれるっていうのはありがたいことですね、いうような話を締めくくったわけよ。
はいはいはい、
そんなこんな言ってたらさ、 いろんなの、うん、ネットの情報とかいろんなメールでさ、うん、訃報って届いて、速報と来て、うん、かのね、はい、六助さんがご永眠されたって言って、はい、うん、わーっと思って、うん、
ショックでしたね。
でいろいろ実を言うと A 六助さんとはつながりがあって、うん、はい、私あの歌語りっていう、うん、あの全国展開してる歌と法話 の、あのコラボレーションっていう法話会の、うん、本当のきっかけくれたのは A 六助さんなんですよ、うん、
うん、
でそういうこともあって、今日は A 六助さんの話を中心にさせてもらおうかなと思ったけど、その時に、はい、私だけがチャーチャー喋っても、うん、はい、橋渡しをしてくれた女神がいるわけですよ。
お美しい方が
フォークの女神ですね。そのフォークの女神が今日はあの急遽電話出演してくれるいうこと
で、
う
ん、ありがたいですね、
はいはい、
もしもし
もしもし
女神さんですか。
遠い昔です。
あ、遠い昔ですか。いいや、何よ、いつまでも美しい本当に、ね、
じゃないんやで、
ね、うん、小林恵子さんでございます。
どうもこんばんは、こんにちは、こ、
もう何でもいいです、何でもいいです、はい、
何でもいいです、
何でもいいです、
お久しぶりです。
お久しぶりです。どうも本当にね、ご無沙汰しばっかりで、はい、その節はうちの町にも来ていただきましてありがとうございました。
とんでもございません本当に素敵な町でした、
未だ評判ですよ、
う
ん、
そうですか、
はい、ありがとうございます。
今年は呼んでもらわれへんかったんよね、私たち。
そうよね、いやいや、
そらな、まあ、な、
本当だわ。
いやいやいや、怒ってる、女神怒らしてもない、女神怒らしてもだ。いや、昨年ね、昨年、はい、私の師匠桂米朝が亡くなりまして、
はい、
ね、それでまた年が同じぐらいの、ね、去勢が落ちましてですね、当ほどお若かったんですけどもね、うん、方あの A 六助さんという方が、はい
は
い、
ですね、
亡くなられまして、ちょっとショックを受けたんですね。やはりそのこういうテレビ業界とかそういうところでは本当にもうなくてはならない方やったと思いましたんでね、はい、
なんか昭和がまた一つ、ね、遠くになりにけるという感じは受けますね、うん、でね、私、はい、先月A さんに お見舞いに参りましたの。
ほうほうほう。
ご自宅にね、そしたら、どうぞって言ってくださったので、
はい、
よくマンションの前までお送りしたりとかね、うんうん、あったんですけども、初めてご自宅に上がらさせていただいて、もう本とか CD とか LP がもうびっしりです、
うんうんうん、
廊下に、
うんうん、
で今に行くと A さんが寝てらして、はい、でその時はちょっとお休みになってらしてね、なかなか目はお分けにならなかったんですが、
はい、
最後なんかにたって笑ってくださったんですそう、
うん、
まあ、結構お茶目な感じのにたって笑うね、感じで、で私はその感謝状とかいうのを持っていきまして書いて、うん、A 六助殿、うん、あと内藤泉先生っていう週末医療なさってる、うん、甲府でね、その先生と二人に行ったんですけれども、
はい、
この二人をの首相としてずっといてくださったことに感謝いたしますとでその場で読み上げて、
へ、
はい、で壁にそれも貼ってそれで帰ってきてんですね、うん、でやっぱりその内藤泉先生っていうのはもうやっぱりお医者様で専門家でいらっしゃるから、うんうんうんうん、ちょっと重篤かもしれないとおっしゃったので私は覚悟は決めてたんです、うん、
はい、
だからご報告の電話いただいた時も、うん、あ、やっぱりでしたかとか言って、
はい、
はい、だから、うん、その時はすごく悲しみも寂しさもなくて、まあ、ずっと寝てらしたりお話もできなかったり、ね、ちょっとお食事もままならなかったり、うん、そういう状態からちょっと楽になられて、あ、よかったかなってちょっと思いました。
あらね、
でも、うん、はい、
はい、こういうさんとね、
はい、
歌語りというセッションをされ出したのは、はい、やっぱり A 六助さんの影響もあるんですよね。
そうなんです、で私ね、倉敷に初めて伺ったのも A さんが連れてってくださったので、うん、初めてだったんです、そうですね、これが夢空間だったんですね、
うん、橋前さんね、
うん、サロン橋
前さんだったんです、はいはい、それで、今度は一人で行きなさいって言われて、うん、それでそこでライブをさせていただいたときに こういうさんに出会ったという感じです。
その後もう一回 A さんとあのじゃんけんイベントをやりましたよね。
あ、
これ前澤さんも 音響で手伝ってくれたんですけどね。
ではなぜか私がすごく強くて、
そうです、あの
じゃんけんして、勝
った方が何かする言
う
て、
何かする
で、恵子さんが勝ち続けて A さんがずっと喋り続けるっていう、
ああ負けたから喋った、
恵子さんの歌が全然ないっていうことだったんですけど、その時にあれですね、楽屋に呼んでいただいて、
はい、
ご紹介いただいて、
そう、
あなたもしなさいよって言ってくださって、
うん、そうだったですね、うん、でバトンタッチみたいな感じだったんですね。
あ、そうか、
そうそうそうそうそう、だからなんか寂しいけれどもおっしゃってたことがじわーっと戻ってきてるような感じしますよね、うん
うん、そうですね、じっと時間がちょっとこう経過するとともに、その寂しさっていうんですか、
うんうん、
そういうのが増してくるというか、なんかこうふとしたその日常の、まあ電車の中に乗ってるとか、ちょっとこうお台所に立ってるとか、うん、そういう時にふっと寂しさがぐっとこう込み上げてくるっていうか、そんな感じですね、うん、
またでもあれですね、
楽しみっていろいろとあるしね、うんうん、
近いうちにね、
はい、
こう忍びながら何かしたいですよね。その昔話というか懐かしいお話エピソードを交えた方はと、お好きやった歌をこう交えてね、うん、こう歌飾りをしたいなっていう、
そうね、
構造寺というお寺にあの宮大工さん、大好きな宮大工が建てたから、
はい、
うん、あの一度足運びたいなっておっしゃったのは叶わんかったんでね。
そうですね、
うんうん、
でね、あの一時そういうことがちゃんとこうスケジュールでできたけど、ちょっとの日にちの差でできなかったんですよね。
そうそうそう、
原
因だったこともあってね。それからまたあのエルグレコさんとのエピソードなんかもあるから、
そうですね、
法話
作ってくださいな、
うん、そうですね、何かお話を語り継ぎたいですね、うん、内藤先生と両方でこうやっていくと面白いかもしれませんね、
まあ、やっぱり、日本の伝統とか、
うん、
まあ、命とかそういうものをこう語り継いでた A さんじゃないですか、だからそれを引き継いで、
うん、
こういうさんの法話で、
歌もいいですね、うん、
ああ歌ぜひぜひ、
ね、思い出の歌を作るとね、
恵子さんね、今日これから、一曲かけようかなと思うんですけども、恵子、うん、さんとはちょっとここでお別れになりますが、はい、一曲その曲の説明というか、
ね、
うん、紹介を、
A さんと、うん、はい、デュエットした曲があるんですね、
うん、
あの和田誠さんというイラストレーターが書かれて、最初は平野レミさんと A さんが歌ってらしたんですけど、うん、A さんがいつもステージで一緒に歌おうって言ってくださったこの歌を、じゃあぜひ聴いていただければと思います、どうしてっていう曲です。
沖縄音楽のことならキャンパスレコード、琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど CD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。
沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。
小沢山里三佐路ローソン久保田店近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。
玄関アイビーインド。
高蔵寺は七のつく日がご縁日、住職の仏様のお話には生きるヒントがあふれています。第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中、お薬師様がご本尊のお寺、倉敷中島高蔵寺へぜひお参りください。
ハイボーズでは皆さんからのお便りをお待ちしています。 E メールは info@highbows.com またはメッセージフォームから、ファックスは086-430-0666、はがきは郵便番号 710-8528、 FM 倉敷ハイボーズの係です。楽しみに待ってます。
今日のテーマは悲しみということでね、はい、小林恵子さんに出ていただきました。
そう、ね、小林恵子さんはフォークシンガーで、本当に一世を風靡されたんですけども、子育て等があって 一線から退いているところにまた A さんが声をかけられて、 A 六輔さんが声をかけられて、まあ、A さん自身もご自身もシャンソンがお好きだったりしますしね、はい、でまあ、トークと歌という格好で、まあ、いろんなところで、ね、お話し会をなされとって、まあ、その倉敷へ A 六輔さんがよく来られてたのは実は言うと早稲田大学時代なんですよね。
あ、そうですか。
笑顔好きでね、で大原の大原美術館へ、うん、容疑者でね通って出して、で、まあ、あの到着して時間があるから、うん、会館まで、その時にあの隣にエルグレコという、うん、今もありますが喫茶店があって、そこで、まあ、なけなしのお金でコーヒーをいっぱい飲んで、うん、こう興奮をこう抑えたんだと。
あ、なるほど。
そうするとあの先代 の、 あのお母さんが、うん、あのはい言うてお腹空いてるでしょう言うてこう食パンを焼いてトーストをくださったと、うん、もうそのご恩がね忘れられんいうことで親しくなっていって、倉敷の街がお好きになられてっていう話を、まあ、あの講演会で聞かせてくださったことがあって、で、まあ、その流れから今度はあの橋間屋さんにも、あの朗読等で来られるようになって、その時に小林恵子さんをお連れになられて、で小林恵子さんとの時に私が楽屋にご挨拶に行ったら、そのまま歌語りという格好でやったらどうですかって、これこそお坊さんがする作業ですよって言って、私はもうまあ、あの方の言葉を借りるともう追いぼれちゃったからみたいに、でもその後ずっとやってらっしゃったからね、うん、そういうことがあって、のつながりでね、で小泉さんはラジオもやってるんですよみたいな紹介もしてくれてね、ラジオはええよって言って、ラジオはね姿は見えなくても存在があるから、ラジオはねこれから
徹底的にラジオしはったしや
からな、うん、ラジオがいいよって言って、これからまたラジオの時代来るから頑張んなさいみたいなお話をいただいて今日に至るんですよ。でもね、実を言うともう一つつながりがあって、うん、A 六輔さんと私が小林恵子さんと会う前に、うん、実は A 六輔さんいう方は借款法院かな、
はいはい、
日本宮大工大工さんの技術、うん、はい、その中で釈法運があります、メートル法に変わったんですけども、大正時代から釈法を使うと罰せられるっていう世の中の流れになるわけよ。で、まあ、西洋と全部合同の規格にするってことになったんやけども、自社建築ってさ1300年の歴史があるわけで、そんな中で、例えば一尺言うて手の指の先から肘までなんですよ。でこれね、時代によってこの長さ違うんですよ。
人間の身長が違いますからね。
違うんですよ。そういうふうなことがあるから、それをただメートルの何ミリ何ミリまで行く話ではなしに、こういう文化もいるということで、大工さん文化を潰しちゃいかんいうことで、昭和の時代に立ち上がって、その復活を祈られた方なんです。で復活を祈られた中に、私 の、 お寺の客殿を建ててくださった小川光雄棟梁のお師匠さん、
はい、
法隆寺の鬼と呼ばれた西岡棟梁とご一緒に運動されて、確か大工博物館のような記念館のように残されて、そういうものを、当時は大変だったらしいですよ、メートル法で大工さん打ち合わせできないから、裏には釈法で書いてる、
はいはいはい、
で取締の偉い人がわーっと来たりしたら、裏返してメートルで話をするみたいな、そんなご苦労でつないできたものがあって、で岡山倉敷の町にもどうも小川君が建てたのがあるみたいだねって、一度お邪魔したいってお手紙いただいたことがあって、そのつながりもあったから、なんか両方からこうつなげて戻っててありがたいな、それこそ仏縁かなっていう、あの方もねお寺の
そうですね、
お生まれですからね、
ね、
小沢昭一さんもね、
そうそうそう、みんな結構あの辺はね、そういう小沢昭一さんが生まれだったかとか僕ちょっと失念しておりますけど、ね、
確かそうやった、
小沢昭一さんとかいうのがうちの桂米朝のグループですからね、だからもう非常にその交流もよくあったんでね、
面白かったもんね、小沢昭一
的心っていう ね、あの人は言うたらもう埋もれてしまった、うん、ね、表に出すことのできないような和芸をどんどんどんどん復活していかれた方やから、ほらもううちの師匠なんかは小沢の昭一さんっていう人はすごいって言ってたね、年下やったけどね、
晩年だから A さんは続けてたラジオをやめようと思った時に、小沢昭一さんがやめるな言ったらしいね、 ろでつが回んようになっても声が出なくなってもガサゴソ言うだけであなたの存在はみんなに伝わるんやから最後までガサゴソしなさいっていう。だからすごいね、テレビじゃそうはいかんからね、ラジオっていうのはやっぱし耳のそばでさ、あの人がおるっていう存在感なんやみたいな、そんなエッセイ読んだことあるけどね。
だからその小沢昭一さんもそのあのなんでうちの桂米朝がそういう関東の人とつながってるか言うたら、うん、桂米朝はあその落語を守りたい一心 で、うん、ほんで落語の演芸評論家演芸作家のところの弟子正岡いるるという小説家の弟子になってるのよ、うんうんうん、その関係であの辺のブレーンがおるわけやね。ほんで正岡いるるさんの紹介で上方落語が火が消えようとしているから言うて、うちの師匠のお師匠さん米団地桂米団地さんという四代目やったかな、うん、その人を紹介してもらって米朝が話し家になっていくというレールがあるわけよ。
すごい、
うん、だからその辺が全部その和芸の世界でつながってるのよね。
すごいコミュニティ FM で今すごいよこれ、
ね、うん、そんな大御所の名前がボンボン出るようなね、
出るしお会いできてるし、
小川棟梁のお所さんは西岡恒一さん、その方は薬師寺を建てられた高田光雲さんの元で働かれたわけやから、
その横には
光雲さんと米朝は友達やから、
その間に小松左京先生がおって、その隣に司馬遼さんがおって、
司馬遼太郎先生がおって、
すごい、
ちょっとたまにイーデス・ハンソンさんも入れといてもらう
すごいよね、
そこでなあ、あら彼らの晩年の時に僕はカバ持ちで、あの A 六席さんなんかでも僕は会ったことはあるけれども声は当然かけられなかった。
あ、そう、
ものすごい人やったからな。
で、米朝さんがを尊敬して落語家になられて、私は高田光雲さんを尊敬して説法師布教師になったんです、うん、そのお二人がやってたのがはい土曜日なん
や。そうそうそう、はい土曜日はい土曜日ですという番組があってな、うん、
その両方知ってるのが橋前の恵子さんやから、またあだ大変なことなんですよ
全部つながってくるわ
すごいんですよ。
えらいもんやでな。
えらいもんや
番組を聞いた後は収録の裏話も楽しめるインターネット版ハイボーズ、ハイボーズ .com を要チェック。
サイサイ松田和俊愛便、沖縄のゆるい日常的な話題と音楽を交えながらお届けするインターネットラジオ番組、カーズのテゲラジオ、テゲラジ、毎週月曜日更新予定です。沖縄の風を感じたいならおたしゃ .net にアクセスしてね。
懐かしい昭和の倉敷、美観地区倉敷市本町虫文庫向かいの倉敷倉家では、昔懐かしい写真や蒸気機関車のモノクロ写真に出会えます。オリジナル絵はがきも各種品揃え、手紙を書くこともできる倉敷倉家でゆったりお過ごしください。
今日のテーマは悲しみというね、テーマで、
まあ、他の方々のお仕事より私たちはどっちかというと悲しみの場面にも出会うことが多いと思うんですけどね、はい、心あらずって書いてしまう感じですからね、でも、まあ、慈悲なんていう言葉の中にも悲しみという字が出てくるから、うん、何なんかなとか、またこれ慈悲を、ね、説明するのすっげえ難しいな、
難しい、ね、
でも仏様の、ね、お経を拝んでるとふと思うんですけど、うん、自分の悲しみはぐっと抑えなさいと、
はいはいはいはい、
で相手の悲しみは察しなさいっていうことかなっていう気がするわけよ。さ、察するのは同情することではないんだね、悲しかろう悲しかろう言うて一緒に泣いてあげようというのではなくって、うん、ああ今悲しんでるんやったらどう動いて差し上げたらいいかなと察することが、はい、慈悲慈愛の世界かなと思うわけ、うん、で自分の悲しみはグッと抑えとくと、うん、やっぱし頼り当てにされる存在になるぞみたいなね、うん、
まあ一緒にわわわわ泣かれても困るしな。
あのね、泣くのとね、悔やむのと怒るのはね、くたびれるからほどほどにした方がいいかもしれない、
うん、そう、悲しんでたらまあ、楽になるようにちょっとこそこそっと陰でな、なんか何かを手伝ってあげるみたいな、
くすぐるぐらいかな、
くすぐるぐらいがいい、
ね、いやいや、ほんまに、ね、
本当そうやな、
くすっといけるぐらいかな、あ、泣いてらっしゃる方に励ました時にふっと笑ってくれたら どんだけ
そうそうそうそう、
ほっとするかね、
笑みがこぼれるにはニコッとされるだけ、ね、口元緩められるだけでね、復活の兆しなんよ、
兆し、
ね、余裕がなければ笑うことはできないんだもん、
生きる兆しだ
ね。そうそうそう、それをね求めて、私たちは日々言葉を紡いでいきたい
軽いわ。軽いわ。
いやいやいやいやいや、まあな、まあ、いやでもね、うん、でもね、うん、ちゃんとしたこと言うてんねんけども、うん、その言葉が軽く聞こえるというのも一つの技やわな。
わざですね。
そういうことだと思うよ。
重い人が軽いこと言ってる
から。そうだね。体重やない。
はい、坊主。
お相手はお笑い坊主桂米博と
倉敷中島光三寺天野幸雄と
井上箱こと伊藤真理恵でお送りしました。
ではまた来週。
100キロ超えてるから。
あ、すごい上級。
この番組は井上グループのエバホール、ホーリン、ペットピア各社の提供でお送りしました。
金曜日のハイボーズ、テーマは喉。
問題です。喉のつくハイボーズらしい名称は。
喉チン。
喉ぼとけなむ。
毎週金曜日お昼前11時30分ハイボーズ、テーマは喉。
あらゆるジャンルから仏様の身教えを説くYOMAIRI.COM。